常任委員会審査報告11ページ予算決算常任委員会議案第43号令和6年度小松市一般会計補正予算第1号について地域公共交通再構築費2億3650万円複数の交通サービス運行データの一元管理システムを構築するための費用及び地域公共交通再編に向けコーディネート人材の育成や機運醸成を進めるとともに新たな地域公共交通プランの基礎データ構築を図るための費用です。運行データ元管理システムは地域内の異なる複数サービスへの配車依頼を一元的に受け付けるとともに各サービスの配車システム等に対して配車依頼を行うものです。これにより利用者は1回の配車依頼でその地域、時間帯の最適な車両の配車を受け付けることが可能となるものであり、南砺市、石川県、富山県と連携して構築にあたるとのことです。現在、ドライバー登録をしている市職員6名に負担がかからないよう、民間ドライバーを増やす努力をしてほしいという意見がありました。また路線バスの課題を踏まえて検討していくことが必要ではないかという意見や、高齢者が低料金で気軽に利用できるような交通体系の構築を望む意見がありました。子どもの居場所づくり支援費550万円。主に中高生が家庭や学校以外の場所で地域からのサポートを受けながら、社会的自立の準備を行える居場所の整備を進めるものです。基本的な生活習慣の指導や健康管理、様々な体験や生活、進路相談を通して必要な支援や機関につなげ、社会的自立に向けた包括的な支援を行える場所とするものです。中高生が来た時には、勉強や学校に行かせようとするのではなく、まずは安心して過ごせるように、そして自立に向けた支援をしてあげてほしい。良い取り組みなので、試行錯誤しながら支援してあげてほしいとの意見がありました。被災宅地等復旧支援費、1億1500万円、及び住宅安全向上費、4370万円。被災宅地等復旧支援費は、令和6年能登半島地震で液状化などの被害を受けた宅地などの復旧や住宅の地盤改良、傾斜修復などに対し助成するもので、住宅安全向上費は、令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅の耐震改修や傾斜修復、建て替え工事に対し助成するものです。現行の耐震改修制度についても、木造の共同住宅、長屋を対象とする制度の拡充を行います。制度の周知にあたっては、パンフレットの作成やホームページへの掲載、関係する事業者などへお知らせするとのことです。より広く制度を活用していただくために、さらなる周知の強化を求めました。議案第58号、専決処分の承認を求めることについて中、令和5年度専決第19号、令和5年度小松市一般会計補正予算第11号について、新幹線通勤通学支援費、繰り越し免許費、1182万2千円。北陸新幹線を利用した北陸エリアへの通勤通学及び公立小松大学への通学を支援するための費用であり、 令和5年度分の予算残額を繰り越して、繰り越し免許費を1182万2000円とするものです。現時点の申請実績は54ヶ月分の48万円、利用実人数は20名であり、福井方面への通勤、富山方面への通学が多いとのことです。さらなる制度の周知徹底を図り、制度利用者の増加に期待する意見がありました。報告第2号。令和5年度小松市一般会計繰越免許費繰越計算書について、新産業団地調査費7940万円。次の新産業団地計画にかかる調査費であり、用地測量業務のほか、市街化区域編入や農信除外手続きに伴う国・県への協議資料作成業務にかかる費用です。国及び県との調整に約2年、全体のスケジュールでは概ね5年を要する見込みです。新産業団地の造成予定は100ヘクタールあり、米の収穫量に換算すると約8000俵が減少するとの試算もあります。今後、農業をはじめとする第一次産業から第三次産業のバランスを取りながら、産業振興を図り、特に農業については、JA と連携しながら農業振興策の協議をしていくとのことです。本市農業の所得向上と、さらに深刻化が進む高齢化や担い手不足などを解消するため、JA との連携をさらに強化するとともに、企業進出の好機を逃さないよう、スケジュールの短縮を図ってほしいとの意見がありました。報告第11号、法人の経営状況の報告について、小松市土地開発公社の経営状況の報告です。健全化促進事業費として市から1000万円の交付を受け、母家の圧縮を図ったとのことです。また、付帯事業として保留地の賃借により約170万円の収益があったとのことです。長期保有土地については、市当局と相談しながら、市への買い戻しや民間への売却等を進めており、土地開発公社としての健全な形に向けて鋭意取り組んでいるとのことです。保有地の貸し付けなどによる有効活用を行いながら処分に向けて引き続き努力するよう求めました。報告第13号、法人の経営状況の報告について、公益財団法人まちづくり市民財団の経営状況の報告です。新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に変更されたことにより、各種大会やイベントが規制なく開催され、また自主事業も活発に実施できたとのことです。まちづくり市民財団の名称について、現在行っている事業内容と財団名が一致せず違和感があるので、名称の変更を検討してはどうかという意見がありました。総務企画常任委員会。議案第50号小松市公会堂条例を廃止する条例について、小松市公会堂は、能登半島地震による地盤沈下や構造物の損傷などの被害があり、公共施設としての使用が不能となったため、小松市公会堂条例を廃止するものです。公会堂内に事務局を設置していた市公民館連合会などの団体については、現在他施設に移転しているとのことですが、今後不具合があれば、適切な場所への変更を検討するよう配慮を望む意見がありました。 未来型図書館を共に作る小松リビングラボ及びアドバイザリーボードについて、未来型図書館の整備に向けた基本的な考え方における施設機能やサービスをさらに具体化していくため、昨年度立ち上げた小松リビングラボを引き続き開催するとともに、今年度より専門家等で構成するアドバイザリーボードを新たに設置するとのことです。アドバイザリーボードは図書館・博物館事業や市民共創によるまちづくり等に関する専門的な知見を有する専門家等をアドバイザーとして年6回程度開催し、基本計画策定やリビングラボの企画運営に向けた推進体制を構築していくとのことです。アドバイザーのメンバーについて、建築の専門家などの活用を求める意見がありました。
福祉文教常任委員会。路上小学校のプールにおける水の流出事故について、学校関係者への聞き取り調査等により、詳細な原因究明を行っているところとのことですが、再発防止策や関係者への対応、またヒューマンエラーを解消するため、センサー等の設置も含めて、しっかり検討してほしいとの意見がありました。議案第58号。専決処分の承認を求めることについて中、令和5年度専決第26号小松市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例について、配置基準の改正については介護の人材不足の現状から、今後は人材確保、人材育成等について検討していくことが求められることや、処遇改善及び介護報酬の引き上げについては、
市の現況報告も含めて、
国へ要望してほしいとの意見がありました。議案第26号小松市敬老金条例の一部を改正する条例について、3月定例会において本委員会に付託され継続審査となっていました本条例については、委員から原案に対する修正案が提出され、修正案においては全会一致をもって可決、さらに修正部分を除く原案についても全会一致をもって可決すべきものと決しました。修正案の内容については、施行日を令和6年4月1日から公布の日に修正するものであり、当委員会で全会一致をもって可決されています。修正案を除く原案については、さらなる超高齢社会に向け、高齢者施策を全体的に未来の展望を予測しながら考えていくことが重要であり、健康と生きがいづくりを応援するため、例えば、ゆったりシニア・ふれあい入浴事業の助成拡充や、元気な高齢者の介護予防事業への予算振り替え、また、今年度展開予定の事業所サロン等、社会的ニーズを捉えた新たな施策をこれからも取り組んでいくことが必要であるとの意見がありました。また、高齢化の進展や高齢者施策全体を考慮して、改正に至った経緯については十分に理解するが、いきなり支給対象者を88歳と100歳だけにするのではなく、段階的に削減していく形は取れなかったのか。また、現行の支給日と基準日について、一部基準日前であっても、支給することはできないかという意見や要望がありました。 さらに、一部改正後であっても本制度は、県内トップクラスの手厚い内容であることから、高齢者施策もダントツの小松であってほしい。今後も高齢者に優しい小松であり続けてほしいとの意見がありました。これらの意見を踏まえ、委員会として本議案を全会一致をもって可決といたしました。経済建設常任委員会議案第51号小松市博物館条例について。小松市立博物館は令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けており、市民の安全性を最優先に施設を廃止解体するため条例の改正を行うものです。未来型図書館と合築予定の博物館では、現在保有している約5万点の収蔵品を適切に管理できるように、また多くの展示が行えるように十分な面積を確保してほしいとの意見がありました。いい町小松プレミアムについて。プレミアム付き商品券については販売開始から6日で5万冊を完売しました。今後、店舗ごとの利用状況などを分析し、本事業が税収に与える影響や、事業終了後の需要の反動源などを検証してほしいとの意見がありました。小松駅東地区複合ビルへのオフィステナントの募集について。令和7年夏完成予定の小松駅東地区複合ビルにおいて、市が借り受けるフロアへの寝室テナントを募集するもので、賃料は一坪あたり税抜き1万3000円とするものです。賃料については少し高額な設定ではないかと懸念する意見がありましたが、駅や空港に近いという優れた立地条件などを勘案しての金額設定であるとのことです。また、より多くの企業に来ていただけるよう、周知に力を入れてほしいとの意見がありました。指定暑熱避難施設、クーリングシェルターの運用について。指定暑熱避難施設クーリングシェルターとは、熱中症による被害を防止することを目的に、空調の管理された空間を一般に開放する施設のことです。車を所有していない人や一人暮らしの高齢の方などは、現在指定されている施設へ行くことが困難な場合も予想されるので、市や社会福祉協議会が連携し、町内会へ冷房にかかる電気代を補助することで、町内の公民館を開放できる仕組みを構築してほしいとの意見がありました。その他として、5月25日、26日に第30回全国花のまちづくり小松大会が開催され、多くの方々に花のまち小松を楽しんでいただきました。小松市を美しい花で飾ろうという機運を高めるために、大会開催日であった毎年5月25日26日を小松の花の記念日に制定してほしいとの意見がありました。また、今後小松市で開催されるであろう全国育樹祭を軸として、新たな推進プランを作成し、さらに小松市を花で盛り上げてほしいとの意見がありました。